はい、こんにちは。左大臣三永です。昨日池袋のジュンク堂という本屋にですね、チェインソーアートのクマが展示してあるのを見ました。こう子供ぐらいの大きさですかね。すごいですね。あの繊細な造形をチェーンソーでガリガリと掘り上げる、こう膝こそを抱えて本をちゃんと読んでいる姿なんですけれども、目が優しいんですよ。繊細な作りをしています。そして熊の毛並みがですね、実に繊細に作り込まれている。よくこれチェーンソーでやるなと、しばし時を忘れて鑑賞しました。さて、先日発売いたしました松尾芭蕉紀行文集 For Windows、 すでに多くのお買い上げをいただいております。ありがとうございます。本日からこの商品に関連して松尾芭蕉や俳句関係の話題をお届けしていきます。本日は琵琶湖のほとり唐崎神社を訪ねます。琵琶湖のほとり唐崎は万葉の昔から歌に詠まれている歌枕の地です。場所は琵琶湖の向こうに唐崎の一本松を眺めて、唐崎の松は花よりおぼろにて、唐崎の松は桜よりもおぼろに霞んで見えるという句を読んでいます。 JR 湖西線唐崎駅から東へ徒歩10分。しかしかなり分かりにくいところにあります。手打ちそばの松永、みたらし団子の寺田物産、この2つの店を目印に歩いていきますと見えてきました。唐崎神社の鳥居です。鳥居の向こうすぐの位置に社殿が見えます。その向こうは満々たる仁尾の海、琵琶湖です。唐崎は万葉集にも見える大津京時代からの地名です。枕草子に琵琶湖湖岸の名称として紹介され、室町時代に唐崎の八尾が近江八景の一つに定められ、天下の名称として安藤広重の浮世絵にも描かれています。近江八景とは明応9年1500年、関白近衛政家が中国の小小八景に習い、琵琶湖周辺の8つの美しい景色を選んだものです。平野墓雪、片田の落眼、唐崎の八尾、三井の晩鐘、淡路の青蘭、瀬田の優勝、石山の秋月、矢橋の規範の八景です。境内中ほどで八方に枝をビャーと伸ばしている松が三代目の唐崎の一本松です。大津市の史跡名勝に指定されています。鳥居が置かれ、大事に守られている感じがありました。松のそばには唐崎の松は花よりおぼろにて、芭蕉の句碑が立っています。この句は初めの案では唐崎の松は小町が身のおぼろ、唐崎の松は小町が身のおぼろでした。おぼろに霞む追い松を老いを衰えた小野の小町の姿になぞらえた句です。唐崎の松は小町が身のおぼろ、そう唱えながら松を見ると、かつては美しかったが老いを衰えていった小町のその悲哀も感じられて伝わってきます。境内は琵琶湖にすぐに接しており、もうすぐ低い柵の向こうが石垣になっていて、その向こうがすぐに琵琶湖です。琵琶湖からの風がビュービューと吹いてきます。近江八景唐崎の八尾の日、遥か向こうに近江富士として知られる三上山がボコンとお椀状の形を見せています。なるほど、あれに大ムカデが絡みついて俵の遠田秀里が退治したのかと、しみじみ感慨にふけります。672年壬申の乱で大天の御子方が勝利すると、それまで都が置かれていた大津京から飛鳥に都を戻しました。それから数年後、荒れ果てた大津京跡を訪れた柿の元の人麻呂は、はあ、これが天智の帝がお気づきになった大津京の跡なのか、その名残もない。都人たちが優雅にかつては船遊びをしていたのに、 そんな感慨を歌に託しました。笹波の滋賀の唐崎砂菊あれど、大宮人の船町加熱、さざ波寄せる滋賀の唐崎は幸いにもまだ残っているが、ここで船遊びをした都人の姿はもうない。笹波の滋賀の大和田よどむとも、昔の人にまたもあわめやも。笹波寄せる滋賀の大和田湖の入り江では、水が昔のままによどんでいるが、だからといって昔の人に会えるだろうか。いや、会えない。近江の実、夕波千鳥、長泣けば、心も死のに、いにしえ思おゆ。近江の琵琶湖の古城の夕暮れの波に泣く千鳥よ。お前が泣けば、心もしおれるほどに、昔が思い出されるよ。本日は、琵琶湖のほとり、唐崎神社を訪ねました。明日は、やはり琵琶湖のほとり、片田の浮見堂を訪ねます。お楽しみに。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。